今日のインデックスは逆さ富士。いよいよ今週の日曜日、富士山の山開きを迎えます。この日を今か今かと待ち望んでいた人も多いのではないでしょうか。富士山は遥か昔から神聖な場所として崇められてきました。平安初期、富士山の噴火を鎮めるために浅間神社が建てられ、その後富士山は修験道の道場として使われるようになります。室町時代に登山道が開かれると、富士山は参拝する山として庶民に広く知られるようになりました。これが富士登山の始まりです。登山道には参拝者が宿泊する施設もあったんですよ。江戸時代になると富士講と呼ばれる信仰が民衆から支持されました。これは富士山の麓を私たちの住む俗界、山頂を神様の住む世界、死の世界と位置づけ、登山で往復すればこの世の罪と汚れを消すことができるというものです。この考え方は今も形態を変えながら残っていて、毎年夏になると多くの人々が富士山を訪れます。どんなに時代が移り変わっても、富士山はその圧倒的な美しさと荘厳さで私たちの心を捉える存在なんですね。そんな富士山の景観の中でも特に人気がある場所が富士五湖周辺です。間近で富士山を見られることに加えて、富士五湖の水面に富士山が逆さに映る光景は格別です。これが逆さ富士。葛飾北斎の富嶽三十六景の甲州三坂水面など、さまざまなところでこの逆さ富士が描かれています。皆さんもおなじみの千円札にも描かれているんですよ。デザインの元になったのは、富士山写真の先駆者と言われている写真家岡田紅陽氏が本栖湖に映る逆さ富士を撮影した湖畔の春という作品です。その撮影ポイントを探してみるのも富士山の楽しみ方の一つですよね。逆さ富士の撮影はプロ・アマチュアの写真家を問わず人気ですが、早朝の澄んだ空気の中で撮るのが綺麗に撮れるコツなんだそうです。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪と四季を通して楽しめますよ。さて、現在山梨県では静岡県と合同で富士山の世界文化遺産登録に向けて様々な取り組みを実施しています。富士山の世界文化遺産としての価値は、富士講などをはじめとする信仰の対象や富嶽三十六景などの芸術の源泉にあります。世界文化遺産登録への機運が高まりを見せている今、改めて歴史を振り返ってみると富士山の魅力を再発見できますよ。